ピリピ人への手紙2章の12節をお開きください。まあ、2週間が来ましたので、少し今までのところを思い出してみたいと思いますね。この手紙はパウロによって書かれました。彼は福音の家にローマの獄中に投獄されていたわけですよね。そしてこの手紙を書いたわけで、さらにこの手紙だけではなく、エペソ、コロサイ、ピレモンの手紙も、まあ、同じところで書かれたものですから、獄中書簡と呼ばれています。でこの手紙のテーマは喜びです。で彼は決して喜べる状況にはなかったわけです。手足は鎖でつながれていましたが、しかし彼の心まではつなぐことはできなかった。ましてや神の言葉をとどめることはできなかったわけですね。パウロは厳しい状況の中にありながらも喜んでいることができたわけです。で、なぜなら彼が投獄されることによって2つのことが起こったわけですね。一つは、まあ、福音が前進するわけですが、その一つが親衛隊の全員が福音を聞くわけです。そして全てのものにその福音が明らかにされている。それだけではなく、二つ目にそれを見ていたローマのクリスチャンたちが励まされるわけですね。困難な状況にあっても本当に主に信頼をし、そしてそればかりか親衛隊、兵隊たちにまで福音を明かししている、大胆に明かしている彼の姿を見て、そこのクリスチャンたちはますます確信が与えられて、人を恐れることなく大胆に神の言葉を語るようになった。また善意から福音を伝える者もいましたが、純粋な動機でない人たち、いわゆる党派心を持ってする者もいたわけですよね。でもパウロはそれにも、イエス・キリストのことが述べ伝えるのであるから、そのことも彼は喜んだ。そして彼は今ネロの裁判を待ってて、福音の家に殺されてしまうのか、あるいは生き長いのかわからない、そのような状況にあったわけですが、それでも喜んだわけですよね。なぜなら彼にとって生きることはキリストであるということ、キリストのために、キリストの栄光のために生きる、そしてそれだけではなくして、もしキリストの家に殺されるようなことがあったとしても、その永遠の神である永遠の都に帰るわけですから、最も良い場所に帰っていく、素晴らしいふるさとに帰っていくわけですから、彼はそのことも喜んだわけですよね。まあ、今回約2週間の旅でしたが、とても祝福された旅でした。留守の間、直樹さんや多くの方々を奉仕してくださって本当に感謝ですね。牧師がいてもいなくても、教会は主のものですから、ちゃんと機能している姿を見て私は主に感謝したわけですが、まあ、旅をするといろいろな人との出会い、あるいは食事を楽しむことができ、交わりを楽しむことができ、楽しいわけですが、でもやっぱり嬉しいのは、自分の生まれ故郷沖縄に帰ってくる、これが一番の楽しみですよね。で私たちの人生っていうのもちょうどそのようなもので、私たち今旅をしているようなもので、ふるさとに帰る、そのような旅路をしているわけですね。ですからパウロはそのような中にあったわけですから、彼の心はいつも天のふるさとを見てたわけですよね。で彼は二つのものの間に痛みを感じていたわけで、彼の願いはこの世を去ってキリストと共にいること、その方が彼ははるかに勝っていると考えていたわけです。でも教会のためには自分が生きながらえることだと彼は考えて、まあ、どちらにしたとしても彼の願いはただ一つ、ピリピの教会の人たちがキリストの福音にふさわしく生活するようにと彼は進めたわけですよね。すなわち一致を保って福音のために奮闘し、反対者に会うにもかかわらずそれらに驚かされることのないように、苦しみも共に賜っているということを彼は進めたわけです。で前回学んだ箇所では、一致を保つために必要なことは互いに減り下ることであるということを学んだわけですよね。何事でも自己中心や虚栄からすることなく減り下って、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい、そのような心構えでいなさいとパウロは勧めたわけで、そしてその最高の 模範者としてイエス様を実例に彼は説明したわけです。イエス様は神ご自身であられる方なのに、天にある栄光を捨てて私たちと同じ人になる、ご自分を卑しくしてへり下って人となってこられて、そして死に至るまで、十字架の死に至るまで従われたわけですよね。それへ父なる神様はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになった。それはすべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえるためであったということ。同じように私たちも互いにへり下ることによって、ちょうど神が良い時に高めてくださる、そのようなことを学んだわけで、少しは思い出していただけましたでしょうか。今日はその続きの2章の12節から18節までを一緒に朗読したいと思いますね。ピリピ人への手紙2章の12節。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて、自分の救いの達成のために努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄ではなかったことをキリストの日に誇ることができます。たとえ私があなた方の信仰の供え物と礼拝とともに注ぎの供え物となっても、私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。18節。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。今日は父の日ですね。お父さんの皆さん、家族のためにお仕事、いつもご苦労様です。まあ今日の午後はレストランで美味しいランチもいいかもしれません。あるいは家庭料理が一番いいんでしょうか。アメリカで人気のシーズでしたかね、なんか昔から人気のキャンディーを特にお父さんたちのために買ってきましたので、どうぞ後で申し上げてください。また教会の方でもゼリーをフルーツたっぷり、私が見て美味しそうでしたから、お父さんのためにこれは用意しましたので、これはお父さん方が召し上がってくださいね。あとキャンディーは皆さんの分もありますので、どうぞ一つずつお持ち帰りください。さてパウロ、彼は霊的な父親のような思いでピリピの人たちのことを見てたわけですね。まあどの父親も願うことは家族が幸せであることだと思うんですね。で、子供たちが素直に育って、兄弟の仲が良くて、そしてそれだけではなくして、まあ人の役に立ってほしいと父親たちは願うわけで、まあそのためには自己犠牲も惜しまないわけです。でパウロは今日の箇所でこのピリピの教会の人たちに霊的な父親としての、まあ、3つの勧めを今のところでしているわけですね。第一に、彼は自分の救いの達成のために努めなさいと勧める。で、第二に、すべてのことをつぶやかずに疑わずに行いなさいと勧め、そして最後に命の言葉をしっかりと握りなさいと進めているわけですが、今日はその一つ一つ、三つのことを見ていきたいと思いますね。第一に、パウロは霊的な父親として12節で自分の救いの達成のために努めなさいと進めています。どういう意味でしょうか。自分の救いの達成のために努めなさいというのは、聖書の言う 救いとは罪からの救いです。私たちが罪から救われるのは行いではありませんね。もし行いで救われるのであれば、誰一人救われるものはないわけで、これはローマの手紙あるいはガラテヤの手紙で学んだように、私たちが救われるのは行いではなく、キリストイエスを信じる信仰によってのみなんです。これが福音ですね。ガラテヤの2章ちょっと開きましょうか。すぐ前の方です。2章の16節でパウロはこのように言ってるわけですね。365ページです。一緒に朗読したいと思います。ガラテヤの2章の16節、はい、しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められるものは一人もいないからです。律法の行い、良い行いによって義、義というのは正しい、神の前に全く罪のないと認められる人は誰もいないということ。律法は良いものです。基準です。このように生きなさいっていう。でも私たちはそれができないわけですね。実を言うと、律法が与えられた目的っていうのは、私たちがそれができないことを教えるためなんです。自分の行いではどうしても神の基準に達することができない。ですから律法とは別に神が救いの道を備えてくださったわけで、これがキリストイエスを信じる信仰によって救われるということだ。ローマの1章の16節で、ですからパウロは福音は全ての人を救う神の力であるってから言ったわけですよね。ユダヤ人にもギリシャ人にも、すなわちちっちゃい子からおじいおばあに至るまで、男女の差別なく、教育を受けた受けない関係なく、ただイエス・キリストを信じる信仰によって誰でも救われる、これが聖書の福音なんです。これが神の恵みであり、聖書全体が教えていることなんですよね。ではここでパウロの自分の救いの達成のために努めなさいと、どういう意味なんでしょうかね。信じた後はもっと良い行いをして頑張って自分の救いを達成しなさいよ、そういう意味なんでしょうか。この一節だけを取ってそのように読むとそう理解しかねませんが、しかしそういう意味でパウロは言ってるわけではないわけですね。もしそうであれば、彼が今まで述べ伝えてきた恵みの福音と矛盾するわけです。恵みというのは受ける資格のないものがただで受けることなんです。イエス様は十字架の上でこう言われました。すべては終わった、テテレスタイ。これは私たちの罪の支払いがすべて終わったということ。聖書はこのキリストを信じる信仰によって誰でも救われると教えているわけで、それなのに、いや十字架では不十分だ、私の行いもプラスしなければいけない、良いこともしなければいけないと、もし救いの条件にそれらのことを付け加えるのであれば、イエス様の十字架の死を全く無意味なもの、無駄なものにしてしまうわけ。全ては支払ったと言ったら、いやまだ足りません、私も支払いますから、そういうことではないわけですね。私たちはだんだん救われていくわけではないですよ。まただんだん神の子になっていくわけではないんです。自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じたとき、あなたの全ての罪は許され、あなたは救われ、神の子供とされたんです。先日私の下の娘の愛花が23歳の誕生日を迎えました。生まれた瞬間はお猿さんのようでしたが、保育園に 上がる頃にはやんちゃな子で、周りの子供たちを泣かすぐらい、まあ、元気のある子だったんですね。で小学校に上がると、まあ、すごく男勝りで、スカートなんか本当に小学校6年生まで一度もつけたのを履いたのを見たことない、まあ、それぐらい、活発な子だったわけですが、今ではすっかり、まあ、立派なレディーに成長したわけです。まあ、かといってお猿さんがだんだんもう人間に成長したわけではないわけですよね。初めから人間であるわけです。で私たちも霊的に同じことが言えるわけですよね。私たちはだんだん救われるわけでもなく、まただんだん神の子になっていくわけではないんです。イエス・キリストを信じたとき、あなたも私も救われ神の子とされたわけですよね。私は17歳でキリストを信じて救われました。今も信じてます。ですからその救いは今も続いているわけで、救われ続けるわけですね。そして私は将来も生きるわけで、将来も私は信じ続けるわけで、将来キリストが帰って来られるときに私の救いは完成するわけです。私を内側で信じて、そして今もその救いが続いて、でやがて主が迎えに来るときに私のこの体をもう新しく変えられる、この肉体もあがなわれる、救いが完全に成就するわけです。まあその日まで信仰にしっかりと立って神の子にふさわしく最後まで走り続ける必要があるわけですね。救われるためには良い行いは必要ありません。ただキリストを信じる信仰だけです。しかし内側に信じたことは私たちは外側に現れてくるわけですよね。神の恵みを知りました、神の愛を知りました、今まで知りませんでした。ですから自分勝手な生き方、自分が中心ですから自分がやりたいことをしていくわけ。でも神の恵みを知り、神の愛を知り、その恵みに私たち応答したいわけですよね。信じていることを外側に表していきたい、内側に持っているものを外に表したい。主の御霊が内側におられるわけで、その働きが外側に出てくるわけだよ。今までは悪を行ってて平気だったものが、キリストを信じて誠実に生きるように変えられていくわけ。そして福音を伝えるために私たちは奮闘していくわけで、それはちょうど栄冠を得るためにゴールを目指して走るアスリートのようなものだとパウロはこの後述べていくわけです。まだ私たちはゴールしたわけでも完成したわけでもないわけですね。神の栄冠を得るために奮闘しているわけです。パウロがここで言っている自分の救いを達成しなさいとはそのようなことですね。私たちは救われてないわけではなくて、すでにキリストを信じた時点で救われたわけです。そして救われた者は、救われた者にふさわしく、福音にふさわしく生活しようと努めていくわけです。すなわち神様の喜ばれることが何であるか、神様の御心を行いたいと願うわけです。私のために命を捨ててくださった。この愛に応えていきたい、神の御心は何だろうか、その御心を私たちは行いたいとそのために奮闘していくわけで、では神の御心はどのように私たちに示されるんでしょうか。そのことをパウロは13節でこう述べているわけですね。一緒に朗読しますね、はい、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。神様はご自身の御心を私たちの心に思いに語ってくださり、ことを行わせてくださいます。で私たちのこの教会は去る6月の6日第一日曜日で6年目を迎えました。 私は3年間カルバリーチャペル沖縄の方で主に仕えて、そして那覇でも教会を始めたいという思いが与えられて祈りました。でまず家庭集会からスタートするわけですね。そして神様が人々を加えてくださったものですから、ちょっと手狭になったもので、場所を借りる必要が出てきて、小さな事務所を那覇ジャスコの近くで借りて、そしてそこからカルバリーチャペル那覇がスタートするわけですよね。で神が人々を加えてくださったので、またそこも手狭になって、新しい場所に移る必要性が出て、祈ってましたら直樹さんのご厚意でこちらの病院の会議室の一室を貸してもらうことになったわけです。でまたまた神様が人々を送ってくださって、今度はその会議室の隣にあるホールがあるわけですが、それ部屋ではなくてホールで、まあ、その場所を今度は使わせてもらい、さらに今の場所へと神様が移してくださって、皆さんとこのように毎週のように礼拝を捧げることができているわけなんですね。本当に主に感謝ですよね。で教会を始めたのは誰か、これは神様ご自身。神様はご自分の技をこの地上でなさりたいわけで、そのために神様は人を用いるわけです。で、神は私のうちに思いを与えて祈り、家庭集会を始めさせ、そして礼拝を借りてやる場所を探し、で人々が礼拝するものが送られ、そして今の状態になっているわけですが、神がすべて始め、神が進めて、神がすべてを成就させていくわけです。教会は人のものではなく、神のものですから、すべてはですから神の栄光になるわけなんです。神様はご自分の栄光のために私たちの思いに語ってくださり、ことを行わせてくださる。これは何も教会だけの話ではなく、私たちの普段の生活の中でも同じように神は働いてくださるわけです。あなたの家庭、あなたの仕事において神はご自分の技をなさりたいわけで、じゃあどのように神様を語るのか、それはあなたの心の中に、思いの中に語ってくださるわけです。で、ある時はこのようにメッセージを通してあなたにヒントを与えるわけですよね。ああこうしたいって思いが出てくるわけです。帰ったらこういう、このことを家族にしたい、あの人に福音を伝えたい、職場ではこうしたい、そのようにメッセージを通して神様を語ることがあります。でもメッセージってこれは日曜日だけですから、あるいは水曜日と木曜日ですから、神様は毎日あなたに語りたいわけで、どのように語るんでしょうか。神は毎朝のあなたのデボーションを通して語られる。デボーションって難しいことないですね。朝起きたら今までは祈る習慣なかったわけです。イエス様を信じて祈るわけで、父なる神様、どうぞ今日も祝福してください、そのように祈って、これから聖書を読みます、どうぞお語りください、祈って聖書を読むんです。そして聖書を読んだ中で、あなたの内側にある思いを、神様今日このことをしたいです、どうぞこのことをあなたが祝福してください、できるように助けてください、そのように決断して今日一日をスタートするわけですね。で、もしあなたが朝に勝利するなら一日勝利できます。でも朝なんとなく始めて、なんとなく仕事をつくと、いろんな問題が待ってるわけで、人間関係のトラブルやいろんな仕事のトラブルの中に巻き込まれて、心は平安を失っていくわけです。でもどんな忙しくても朝5分でも10分でも15分でも30分でも1時間でも皆さんができる時間でよろしいわけです。主の前にどうぞ祈って聖書を読んでください。そして一つの言葉を握って、一つの決断をして、主に助けを求めて一日をスタートしてみてください。そうするとあなたの一日は本当に変わっていきます。で、一日勝利するっていうことは、一日一の連続が1ヶ月であり、1年であり、一生ですから。ですから私たちの一生祝福、勝利を受けるためには、朝の時間をどのように使うかな。今 今日私は時差ボケもありまして、まあ、普段からボケてますよねという方もいますけど、朝の4時半に目が覚めまして、まだ早いな、もうちょっと寝ようで、5時まででも寝つけないわけですね。もうどうせならっていうので、そのまま起きて、かなり今朝はデボーションを長くする時間が持てて、とても感謝でした。長い時間じゃなくても、忙しい方と短くてもいいです。あるいは職場ついてでもよろしいです。あるいは歩きながらでも、車運転しながらでも、仕事をしながらでもよろしいです。どうぞ主との交わる時間を持ってください。それがあなたの祝福には霊的な成長につながるんですね。今回のカンファレンスである牧師がこのような証をしていました。ある人が道を散歩していると、聖霊が彼の心に語るわけですね。あの家のポストのところに行って、Jesus loves you と大きな声で言いなさい、イエス様はあなたを愛しているよと大きな声で言いなさい。彼は、何のことだろう、でもあまりずっとその思いがあるもんですから、彼は素直になってそのポストに、のところに行って、大きな声で Jesus loves you、 主はイエス様はあなたを愛しているよ、そのように彼は大きな声で言ったそうなんですね。すると中から人が出てきて、ありがとう、ありがとう、私は実は言うと、もう生きるのに行き詰まって、今自分の命を絶とうとしていたところだ、でも私は祈った、神よ、あなたが生きてるんだったら私に語ってくれ、私はもう自分は生きる価値がないと思って、そのようにまさに彼が命を絶とうとした瞬間、ポストのところから Jesus loves you、 イエス様はあなたを愛してる、まさに神様が私の声に、祈りに応えてくださった。神様はいろいろな方法で語るわけです。ああそうか、今日帰りにあそこのお家のポストに向かって、イエス様あなたを愛してるよ、主がそのように語ったとしたらそれでいいんですが、これはその時に彼に語ったこと、主は同じように語る場合もありますし、違う方法で語られるわけですね。ですからあなたが正しい関係と主をと結んでいるのなら、あなたの思いの中に神様はある思いを置いてくださるわけですが、それが何であれ、良いことであればどうぞ祈って、平安があることであれば信仰を持ってやってみてください。神の御心であればそのことは実現していきます。もし御心でなければ、ああそれは自分の単なる思い込みだったんだなということで、私たちはそのようなことを繰り返しながら、だんだんと神の御心は何なのかを分かってくる。それは単なる自分の思いなのか、聖霊が語っていることなのか、信仰生活を続けていくとそのことがだんだん分かってくるわけですね。でも祈ってるだけで何もしないと何もわからないんですよ。クリスチャンの上手な逃げ道はいつもそこなの。私祈ってますよ。祈ってて何もしなければ何も起こらないんですよ。あなたが内側に信じたことは外に表していく必要がある。救いは信じるだけです。でもあなたもすでに救われているわけですから、神はあなたを通してご自分の技を成したいわけで、あなたのうちにある良い思いをどうぞ実行してください。大きなことは必要ないです。今日は父の日だから、実家に帰って父に親孝行しよう、そのことでもよろしいんじゃないですか。これも主からのものです。あるいは奥さんに、子供たちに、職場の人に、あの人に声をかけてあげよう、福音を伝えてあげよう、良いものを私たちは信仰の一歩を踏み出してやってみましょう。神は御心のままに私たちのうちに働いて、志を立てさせて、ことを行わせてくださるのですとパウロは教えているわけですね。第2に、パウロは14節で、 霊的な父親としてこう進めてます。全てのことをつぶやかずに行いなさい。神様は御心のままに私たちの心のうちに働いてくださいます。そして私たちは神の御心と信じてその思いを行動に移していくわけですね。で、物事がうまくいくと私たちは神に感謝する。あ、神様感謝します。でもどうでしょうか、物事が自分の想像していたと違う、自分が祈ってたことと違う、期待していたことと違う、うまくいかなくなった。そうなってくると私たちは不平不満をつぶやく傾向にないでしょうか。信仰の家に迫害にあったり困難に陥ったり、いろいろな苦しみ、健康の問題、人間関係の問題、経済的な問題、いろいろ起こるわけで、信仰を持ったからそのようなことを起こらないと聖書は教えてないんです。むしろ1章で学んだように、私たちは信じる信仰とともに苦しみをも賜ったってパウロは言ってる。で、イエス様もあなた方はこの世の中では困難があると、ヨハネの福音書の16章の33節あたりでしょうか、後で確認してください。いろんなことが起こるわけです。なぜこんなことが起こるのか、なぜあんなことをあの人は言うのか、あんなことをするのか、困難な状況、人に対して不平不満を言ってしまうわけですよね。そして面白いことに、人に言ってたこの不平不満は最終的にはどこに行くかっていうと、神に向かっていくわけですよね。神に対する不平不満になっていく。イスラエルの民がそうでしたね。彼らは400年間エジプトの奴隷として苦しんでいたわけです。で、神に助けを求め、すると神はモーセを立てて、パロの手から彼らを救い出すわけです。で、パロの軍勢は追っかけてくるわけですが、航海を目の前にして、モーセがこの海に手を差し伸べると水が左右に分かれて、彼らはこの乾いた地を、航海を歩いていくわけです。で、後ろから追っかけてきたパロの軍勢はそこに追っかけるわけですが、神がまたその水を、壁を元に戻して海に投げ込まれる姿をイスラエルは見て、神を賛美するわけですよね。でもその後、荒野で食べるものがない、エジプトで死んでたらよかったのに、文句を言うわけです。そのような彼らにも神様は天からマナを降らせて彼らを養うわけです。で、彼らは喜ぶわけですね。でもしばらくするとまた飲み水がない。で、するとモーセが岩を打って、そこから水を流れてきて、彼らはその命の水を飲むわけで、彼らは喜ぶわけです。さらに約束の地を目前にして、敵がいる、不平不満を彼らは言うわけで、結局約束の地に彼らは入ることができず、途中で死んで、約束の地に入ったのは次の世代の子供たちであった。イスラエルの歴史は私たちへの霊的な教訓のためであると聖書は教えているんですね。第一コリントの10章を開ける方はどうぞ開いてください。すぐ右側の方です。331ページ、第一コリントの10章の11節にこう書かれています。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。イスラエルは約束の地を前に彼らは滅んでいくわけです。それは私たちの教訓である。で、約束の地とは天国のことではなく、この地上での神が私たちを通して成したい良い働き、祝福のことだと私は思うんですね。 神が私たちを救いました。そして神様は私たちを救っただけではなくして、私たち一人一人を通して神様の御心をこの地上で成したいと願っておられるわけですね。しかし、もし私たちが状況に不平不満を言い、疑い、英語の聖書では、言語では議論をするというようになっていますが、そのように私たちが不平不満を言って疑い議論をするなら、受けるべきはずの祝福を受け損じてしまうわけです。ですからパウロは全てのことを疑わずに、つぶやかずに行いなさいと勧めているわけですね。彼自身、今の状況を嘆こうと思えばいくらでも嘆けたわけです。不平不満を言おうと思えばいくらでも言えたし、疑い神と議論しようと思えばいくらでもできたわけです。福音のための、前進のために私は働いているのに、どうしてこんな牢獄に入れられるんですか。神様、計画をちょっと間違ってませんか。こんなはずではないと思うんですが、まあ私ならそのように考えてしまいそうです。しかしパウロは自分のすべてを、彼は神に捧げ切った男だった。すべてを捧げてた。そして忠実にイエス・キリストに彼は従ったわけですね。すべてのことを神が支配し、すべてのことは神のご計画の中で行われていることを彼は認めていたわけです。すべてを理解したわけではないと思います。でも自分が理解してようが理解してなかろうが、すべては神の御手の中にあって、神がすべてを導いてくださる。良いように変えてくださる。万事は益としてくださる。だから、困難な状況にあっても彼は喜ぶことができたわけで、現にそのことを通して福音が前進したわけですよね。同じように私たちの生活の中にもいろいろなことが起こりますが、私たちが全てのことが神の支配の中にあることを認めるときに、不平不満というのはだんだん消えていくわけ。良いことが起これば私たちは喜んで感謝をするわけです。困難なこと、苦しいことがあれば、なんでってなる。なぜそのようなことが起こるんですか。でもあなたは困難な状況にもしかするとあるかもしれませんが、そのことがないと誠の神に出会う機会がなかったのかもしれない。あるいは信じた後、困難がなければ本当に神に信頼するっていうことを私たちはできなかったかもしれない。困難そのものは喜ばしいことではありませんが、私たちは困難を通して本当に誰に信頼すべきかっていうことを深く理解し、もはやそのことが分かれば今の状況で不平不満を言うことなく、全てのことを支配している神に全てのことを感謝する心に変えてもらえるのではないでしょうか。最後に、第3に、パウロは霊的な父親として命の言葉をしっかり握りなさいと勧めています。彼は12節で自分の救いを達成しなさいと勧めました。それは救われるためではないわけですね。救われたわけなんです。救われるために良い行いをするわけではない。キリストを信じて救われたわけで、救われた者として神の御心を行うことであったわけです。神の御心は私たちが義の実を結ぶことです。良い行いをすることですね。誠実に生きることです。そしてまだイエス・キリストを知らない人たちに福音を述べ伝えること。これが神の喜ばれる。そのために私たちはキリストにあって新しく作られた神の作品であると、エペソの2章の10節で学びましたね。神が私たちの内側に働いて、私たちはそのことを外側に行動として表していくわけです。ですから14節を見ますと、すべてのことをつぶやかずに 疑わずに行いなさいと彼は勧め、その理由を15節で述べるわけですよね。それはあなた方が非難されるところのない純粋なものとなるためである。世の中では不平不満は当たり前のことですね。疑い、自分が正しいと言って論争するのは日常茶飯事にこれ起こることである。家庭においてそうですし、夫婦の間で、親子の間で、兄弟の間で、学校で、職場で、時には教会においても人が集まるところっていうのはいつでもそれが起こるわけです。起こってほしくないんですけど、そのことは同じようなことがどこにおいても起こるわけで、避けられない現実ですね。でも、もしキリストを信じている私たちが信仰のない人たちと同じことを言い、同じことを行ったらどうなるんでしょうか。イエス様素晴らしいですよ、神は真実ですよ、神の言葉は素晴らしいです、私がそのように人の文句を言っていながら、うちの家内に対していつもなんかガミガミ言っていながら、日曜日の皆さん、主は素晴らしいですね、愛の方ですね、奥さんを大切にしましょう、あなたが一番そうしてないでしょうと、うちに帰って言われるわけです。自分がどういうものであるか、何を言ってるのか、何を行ってるのか、もし非難されるようなことがあれば、誰が私が語ること、私たちがあなたが語ることを聞くでしょうか。聞くはずないですね。パウロは曲がった邪悪な時代の中にあって、傷のない神の子供となるようにと言っている。私たちの今の時代はパウロの時代よりもさらに暗く曲がった邪悪な時代になってますね。神を神として認めないわけです。神を否定し、不信仰で不道徳な時代の中に私たちは生きているわけで、しかし神は私たちもその中にいたわけですよ。その中から私たちを救い出してくださったわけです。闇の中から私たちを光の中に、死から命に、滅びから救いに私たちを導いてくださったわけで、世の光としてくださったわけです。ですから世の中に影響されない、妥協されない、神の子供らしく誠実に生きるっていうことはとてもとても大切なこと。じゃあそのためにどうしたらいいんでしょうか。そんなこと言ったって私は無理ですよ。私たちの力では無理ですね。聖書は私たちに教えをしているわけですが、聖書の教えを聞くときに気をつけていただきたいことは、あなたの力でそう頑張ってくださいということを聖書は決して教えてないです。ここを勘違いしちゃうと、私は失格者だ、毎週教会行ってるのに何も変わってない、そのように自分を責めていく、あるいは基準を知ったあなたは自分に当てはめればいいんですけど、これ他の人に当てはめ始めると、あの人はこうだ、この人はこうだっていうふうにして、今度はこの基準が裁く基準になっていく。聖書は決して人に当てはめるものではないし、自分を吟味するものであり、そして弱さを知った私たちは神に信頼することを学ぶことであり、どうしたらいいかを神様を教えてくださるわけで、パウロはですからそのために私たちに必要なのは16節で述べているわけですね。命の言葉をしっかりと握りなさいという。命の言葉をしっかりと握りなさい。命の言葉とは神の言葉ですね。イエス様が話した言葉は命の言葉であると、ヨハネの6章の63節主は言われました。私があなた方に話した言葉は霊であり命です。そしてイエス様ご自身が命の言葉であると 第一ヨハネの一章の一節には書かれています。私たちがこのイエス・キリストの言葉に聞き、そして聞くだけではなくして、イエス・キリストに従うときに私たちは世の光として輝くことができるわけです。主の御霊がそのように私たちを助け、内側から変えていってくださるわけですよね。パウロの願いは、このピリピの人たちがイエス・キリストに従って生きることでした。すなわちイエス様がへり下られたよ、前回学びましたね。一番高いところにおられた方が一番低くなられた。でピリピの教会にはいがみ合いがあったわけですよね。大きな問題ではなかったわけですが、女性同士のいがみ合いがある。どっちも正しいでしょう、言い分があるでしょう。パウロは謙遜になることを教えるわけで、イエス様は正しい方が低くなるわけです。だから互いに謙遜になって使い合うことを前回のところで教え、パウロ自身このキリストを信じて、その福音を述べさえ御言葉を教え続け、そしてこのように手紙を書いて彼らの信仰を励まし続けてきたわけで、それは彼の働きが無駄にならずに、イエス様が再び帰ってこられるときに主に喜ばれるために彼はそのことをしたのであると16節には書いてあるわけです。さてパウロ、彼はこの時生きるのか殺されてしまうのかわからない状況だった。ピリピの教会の人たちはパウロがどうなってしまうのか心配で心配で仕方なかったわけですよね。それでエパフロテトを使わすわけで、でパウロはこの手紙を書いて彼らにこう言うわけですね。17節を見ると、たとえ私があなた方の信仰の供え物と礼拝とともに注ぎの供え物となっても私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。彼らは心配してたわけですよね。パウロが殺されてしまうんじゃないか、でも悲しむことはない、パウロは喜んでください、たとえ殉教したとしても私は喜びます、主のもとに行くからです、どうぞあなた方も私のためには悲しまず、主に救われていることを一緒に喜んでください。パウロはなぜそこまで言うことができたんでしょう。神の愛を知ったからですね。神の恵みを彼は知ったからだ。彼は以前はクリスチャンたちを迫害し殺すものでした。しかし復活のキリストに出会い、イエスキリストこそ私を救う者の方である、このキリストのために彼は生きて、このキリストの福音を述べさえキリストに従ってきたわけです。でイエス様が命を捨てたように彼自身も命を捨てる。今までは自分を喜ばすために一生懸命生きてたけれども、もはやそのような生き方をせず、キリストのために生きる、福音のために生きる、人々のために生きる。今までは自分で得よう得よう得よう、私たちを失うことが怖いわけで、今の立場を失うのが怖いし、今のいろんな状況を失うのが怖いし、持っておきたいわけです。一番失いたくないのが命です。でもその命さえも永遠の命が与えられているわけで、彼は自分の帰るべきふるさとをしっかりと知ってたわけです。自分の着地点を、自分の目標、自分の目的地をはっきりと知ってたわけです。ですから結論はもうしっかりしてますから、この地上で失うものは何もないので、どのような状況の中にあっても主にあって喜ぶことができたわけですね。たとえ自分の命を失うことがあっても永遠の命が与えられるので喜んでいることができたわけです。最悪と思うことさえも最善と変えられる。 イエス・キリストの御手から誰も奪うものはない、神の愛から誰も私を奪うものはない。そのような彼はしっかりとした信仰に立っていることができた。神は御子イエス・キリストを与えるほどに私たちを愛してくださいました。あなたはどうでしょうか。神の愛を知ってるでしょうか。その愛を持ったでしょうか。まだの方がもしいましたら、今日があなたの時ですので、どうぞ今日という日にイエス・キリストを救い主として信じてください。明日そのうち信じます。明日があるか誰が分かりますか。誰が保証しますか。私たちが生きれるのは今日のこの時しかないわけです。まだ信仰ない方は今日があなたの時ですので、どうぞ今イエス・キリストを信じてください。信じてあなたどうぞ信じるだけではなくキリストに聞いてください。聞くだけではなくキリストに従ってください。もしかすると今困難な状況にある方もいるかもしれませんね。でも今日の学びであったように、どうぞ全てのことにつぶやかずに疑わずにいてください。神は決してあなたを見捨てたわけではない。良いこともそうでないこともあなたが神に信頼することを神は教えてくださるわけですね。ですから私たちはこの神に信頼し、望みを神に置きましょう。そしてしっかりと神の言葉を握って生活しましょう。あなたを生かすのはこの神の言葉しかないんです。お祈りします。天の父よ、あなたがすべてのことを支配していることを認めます。私たちは目の前で起こる良いことには感謝し、そうでない困難なことにはなぜそんなことが、人々に不平不満を言い、状況に不平不満を言い、そしてあなたに対して不平不満を言いやすい弱いものです。どうぞ私たちを憐れんでください。あなたがすべてのことを働かせて益としてくださる方であること、私たちを愛しておられること、御子を与えるほどに愛しておられることを私たちいつも思い起こして、どうぞあなたに信頼して歩むことができますように。そしてあなたの言葉にしっかりととどまってイエス・キリストに従って歩むことができますように、どうぞ私たちを助け憐れんでください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。